さて、今からですね、ちょうどでもないんですけども、280年前に、東京江戸の町奉行を、務めていた大岡忠助さんというですね、お奉行様が、おりました。で、このお奉行様は、お裁きをなさる。で、それをですね、まとめたものが、まあ、大岡政談。とても人気がありまして、私も小さい頃にですね、テレビドラマで、見た覚えがあります。で、中でも有名なお裁きの一つが、私は母親であると名乗る二人の女性が、小さな幼い子供を引っ張り合うという事件がですね、有名であります。で、これを大岡様は、見事なですね、胸をすくような知恵を持って、バサッとですね、お裁きになるというのが一番人気があります。で、これと、このお話と、そっくりな出来事が、実はこの聖書の中にですね、登場するわけであります。はい。大岡政談というのは、今から、わずか、270年前ですけども、聖書のソロモンのこの裁きは、今から3000年昔の記録であります。イスラエルの王様ソロモンが、この子は私の子です、と名乗るですね、母親。どっちかが偽物で、どっちかが本物なんですけども、この難しい裁きを胸のすくような知恵を持ってですね、裁くという出来事でありました。この二つとも知っているクリスチャンはですね、胸を張って、いいかい？この大岡政談の話の元ネタは聖書から来てるんだよ、と言って、得意があってですね、胸を張るわけです。今日はまず最初に、このソロモン王の裁きから始めていきます。大丈夫ですかね？その位置で。もう今しかチャンスがないと思うんですよね。はい。まあ、こっちは待ってますけど。はい。ピクともしない鹿児島教会ですね。はい。行きます。それでは、一挙に行きます。同じ家に二人の女性が一緒に暮らして住んでました。二人は同じ時期に、子供を宿し、そして同じ頃に出産し、子育てが始まったわけであります。ところが、夜、右側の女性が誤って自分の子供を死なせてしまいました。右の女性は、死んだ自分の子供と、お隣の女性の生きている子供を取り替えます。交換します。左の取り替えられた本当のお母さんは、最初自分の子供がそばで死んでると驚きます。しかし、取り替えられたと気づいて、生きているのが私の子です。死んだのがあなたの子です。とですね、ここで一人の赤ちゃんの所有をめぐって争奪戦が始まるわけです。どっちかが本物で、どちらかが偽物なわけです。でもわかんない。言い張ってるから。この問題が、家庭裁判所とか、公判とか行って、それがどんどん解決しないので、どんどん上に上がっていって、なんと、ソロモン王様の宮殿まで持っていかれるわけです。そして、ソロモン王様に、二人の女性と一人の赤ちゃんが立ちます。これは、私の子供です。二人は絶対に譲りません。どちらかが本物で、どちらかが真実のお母さん。ソロモン王は平然として、では、次のようにしよう。兵隊を呼びます。そして、すぐに剣を持ってきなさい。そして、この子供を二つに切って、半分を一人の女性に、半分を一人の女性に分け与えなさい。そうすれば、文句あるまい。 王の命令ですので、兵隊は剣を抜きます。これを聞いて、本当のお母さんは愕然として泣き叫んで、こう言います。お願いです。この子を殺さないでください。この子を、あんまり芝居入れない方がいいですか？大丈夫ですか？ついてきたりしてます。この子を、あの女性に生かしたまま渡してください。というわけなんです。すると、偽物の女性が、なんて言ったと思いますか？二つに裂いて分けてください。王は、すぐに、この子を生かしたまま、左の女性に与えよう。この子を殺してはならない。この女性が、本当の母親である。そして赤ちゃんはですね、無事に真実の本当のお母さんの手の中に返されたわけです。この出来事の締めくくりはこんな言葉であります。王の下した裁きを聞いて、イスラエルの人々はみんな王を恐れ、敬うようになった。神の知恵が王のうちにあって正しい裁きを行うのを見たからである。と、締めくくられているわけです。さて、クリスチャンの皆さん、お聞きします。何を言おうとしてるんですか？この出来事は。これは何を示そうとしている事件ですか？ソロモン王様の頭の良さ？本当のお母さんの愛とはどういうものか？また言います。二人の親が自分の子供の所有をめぐって争う。絶対譲らない。真ん中の赤ちゃんが皆さんのことなんです。私のことなんです。私たちのことなんです。そして私たちをめぐって二人のものが私たちを引っ張り合ってる。どちらの所有になりたいかは私たちが決めるんです。決めるのは、選ぶのは私たちなんです。誰を一体礼拝したいのか、誰の所有になりたいのか、誰に自分の心を支配してもらいたいのか、誰に本当に仕えたいのかという最後の決断が今起ころうとしているわけです。まるで相反する磁石の力が、見えない力が真ん中の金属をですね、自分に引き合うように善と悪が戦っている。ん？これが、実は、今起こっている。はい。サタン悪魔は、自分自身の性質を、私たちの心に植え付けようと、巧みに働いている。まるで、蜘蛛の巣に、多くの虫がかかるように、あらゆる誘惑が今、私は神様に従っている、神様の戒めに従っていると主張する人に、それを破らせようと働いている。そしてこの世のように、たくさんの人たちが、罠にかかって、犯罪を犯して、毎日その人生が失われている。罠にかかっちゃった人、二人を聖書の中から、挙げます。で、一人は、エデンの園のエヴァ。そして、もう一人、男性は、屋上から、シートの奥さんを見てて、目がくらんでいったダビデを、お聞きします。二人の共通点は何ですか？エヴァとダビデ、共通点は何ですか？二人に、天の神様が同じ質問をなさる。としたら、つまり、エヴァに、あなたは何をしていたんですか、あの時。エヴァは、私はただ、あの木の実を見ていただけです。って答える。かもしれませんですね。ダビデに問います。あなたは何をしていたんですか、私はただ、 あの女性が体を洗っているのをただ見ていただけですと答えるでしょう。とこの人は椅子に座ってポップコーンを頬張りながら何か見てます。テレビの画面を見てるんでしょうね。あなた何してるんですか。ただ見ているだけです。ぼーっと何にも考えずに画面をただ見るのが危ない時代になった。確かに見なければならないですね。素晴らしい番組もあるかもわかりませんけども、ただ見ることによってそこに映し出される泥棒殺人者、勧誘者の体験を見てる人は学んでいってる時代です。文章を読みます。生まれながらの心は、快楽と自己の欲求を満足させることに傾いていく、傾く。サタンの企みは、これらを大量に作り出すことにある。彼は、サタンは、人間の心を世の楽しみに対する欲求で満たそうとする。人々に、自分の楽しいお心を、吟味する時間を与えないように、時間を与えないようにするためである。さあ、一気にですね、ここまで話してまいりました。こういう話好き？好きじゃないですよね。好きな人。これシーンとしてますよね。統一が取れてますよね。鹿児島教会の教会の人は。あんまり好きじゃないですよ。ね。誘惑の話って言って。でも、私たちが、まあ、再臨の備えをしましょうとか、品性、形成なんて、いうことを考えるときに、まあ、これに触れないわけにいかない重大な問題であります。私たちは教会で、清めたとか、聖化っていうことを、勉強しますけども、何からの聖化なんですか？簡単に言えば。何からの清めなんですか？結局、何からの清め？それ、これしかないでしょ？あと何かありますか？これ以外に。はい。なんかあの画像がいっぱい出てきて、チカチカチカチカ目がするっていうおばあちゃんがいたんですね。どうすればいいんですかって言ったらね、目をつぶるか、私の顔ばっかり見ていれば大丈夫ですよって言ったんですけど、あんまり解決ない。じゃあこれ誰かっていうと、今の私ですね。私、10年前に鹿児島にいる頃はまだ、ところが鹿児島にいるあたりからですね、なんだか後ろかっていう感じになってきたわけです。そんなのはとてもいい。私ですね、ある時に、本気で考え始めました。ある時、本気で考えた。何を考え始めたかっていうと、神様、私は、サタンからの誘惑に、転がされて操られたまま自分の一生を敗戦続きのままで終わりたくないですって神様にお祈りしました。神様、私はサタンの手のひらの上でまんまと騙されて誘惑に負け続けたまま自分の生涯を閉じたくないです。本気でお祈りしました。神様、私は仕方がないよ。人間は罪人なんだから、人間は弱いんだから、弱いんだから、弱いんだからを言い続けて、私は人生を閉じたくない。神様、私は、最後は、ああ、イエス様の力によって、私は苦しんでた罪の力に勝利したと言って、人生を終わりたい、と思った。ところがですよ。中村さんがいたから中村さんって言っちゃいましたけども、ところがこれ厄介な問題なんですよ。自分自身の罪の問題って、旦那さんと話します？親と話します？友達親友よっていう親友と話します？自分の罪とどうやって戦ってるっていうことを話すことは難しいわけですよね。どんな罪に苦しんでるか。そうやって、その罪と罪の誘惑にどうやって戦ってるっていう話はしないでしょ？ 苦しいことを話す。ね。だってそれを話しちゃったら、誰かがですね、河原先生って、まだそんなことに戦ってるんですかって言って、なんか軽蔑されたり、もう飽きられるんじゃないかと思ってるから、この種の話はしないわけですよ。ね。自分の秘密を人にさらすよ。まあ、露出型の人間ってのは言いますけどね。方は話しますけども。話したらないわけです。でも、本当は、そんな話を友達としたいんじゃないですか？夫婦で。どうですか？本当はそういう話を心からして、どうやってそこから抜け出したのって。どうやったらそうやって人を許せたのって。私たち誰でも戦っている戦いがある。そして心の内に密かに勝利したい戦いがある。さあ、こっから。私ですね、勝った負けたかって、言うつもりはないんですけども、私戦闘中なんですよ。戦いの途中なんですよ。途中報告。こっから。ね。本気で戦って分かったことが6つある。本気を出して戦ったら分かったことが6つある。その6つをですね、話していきたいと思います。6つもあるんですかって。時間どうですかって言っても、そんなことは知らないですよね。とにかく6つ話しますよ。行きます。私が分かったことですよ。ね、とうに分かっている人もいるかもわかんない。6つ行きます。1。まず大事なことは、この誘惑と戦う戦いは、偉大な戦いをしているんだ、ということです。たかがあの罪、その罪の習慣と戦う、これは偉大な戦いをしているんだって。こんなの私の心の奥の方で誰にも気づかれないで戦ったって、それに勝利したって、新聞に出るわけないでしょ？ね、あ、ついに河原さん、誘惑に勝ちましたって新聞に、テレビに出ますか、ニュースで。河原くん誘惑に勝利って。もう奥さんだって褒めないですよ。誰からもよく頑張ったねーって花束なんかもらえないですよ。でも、誰にも気づかないけれども、それに勝利した。ちっちゃいことに勝利したときに、エロはどこ行ってます。すると、天の軍勢のうちに喜びの声が上がる。誰も気づかないけども。天では天使たちが、カラクリをやったって拍手してるってんです。まずこれね。罪の誘惑に打ち勝つ戦いは、偉大になる戦いなんだ。それを認識するだけで違ってくる。二つ目。罪の力に抵抗する。ね、ダメなんだ。もうこれが私なんだ。そこ、超えていく。抵抗する。ペテロは、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。って言ってる。肉の欲。肉食べちゃダメ。そんな話じゃないですよね。ね。私ですね、今60いくつですか？67歳なんですよ。私ですね、大体ですね、若い時、65歳ぐらいになったら、年を重ねたら自然に自分の欲望も自然とおとなしくなって消えていくって思ってたんです。ところがですね、違うんですよ。おばあちゃんとか言うんだけど、ね、違うんですよ。嫉妬はするし、この年で。ね。亀山先生とかこの年でムカッとするし愚かな血が時々騒ぎ出すしね、まず食べ物の誘惑ってあるじゃないですか。私一時この左下のカリントに勝てなかったんですよ。もうローソンとかなんかに行くとね、 もうかりんとうの棚の近くにはね、鳥、もう目つぶって撮ってたもん。もうどっかの奥さんもそうだそうですけどね。はい。あの、ブースにいる人の奥さん。まあ、そんなのはいいんですよ。ね？それから金銭欲、物質欲、刺激するものがいっぱいあって。そして、どれだけの人たちがですね、このちっちゃいこと、小さいことだと思ってたことが、その人の人生を壊していくっていうことを、私たちはニュースで知ってるわけです。そして、その上で、あの人許せないって。もうあれから20年経ってるのに、もう、まだ恨み続ける。そして、うぬぼれ、妬み、嫉妬。神様は、抵抗しなさい。戦いなさい。と、あなたに、おっしゃってる。抵抗し、勝利した、その小さな小さな経験は、あなたが次の誘惑に遭うときに、あなたの力となってくる。わかりますこの意味。ね。もし、目の前にある、その誘惑に勝利するならば、ここで怒りそうになったんだけど、うん、我慢した。そこで勝利するならば、次の同じ誘惑に遭うときに簡単に乗り越えられる。エレン・ホワイトの得意な言葉、霊的筋肉。ね。もう私、なんか筋肉が全部衰えてきてるわけです。丈夫なのはこの口のあたりの筋肉だけですよ。全部の筋肉が老化していく。でも、霊的筋肉。これはいつまでも力強い。なくちゃいけないと思う。三つ目。罪の侵入に警戒する。不思議な話をします。よく聞いておいてください。ある漁師が森で狩りをしていた。森の中に入っていった。銃を構えて獲物を狙っていた。銃口をある獲物に合わせた。何を狙っていたかっていうと、ワシを狙ってた。しかしそのワシも実は何かを狙ってた。ワシが狙ってたのは、蛇を狙ってた。蛇も何かを狙ってた。蛇が狙ってたのは、カエルを狙ってた。しかし、そのカエルも何かを狙ってた。カエルが狙ってたのは、小さなものがあった。それが、アブラムシを狙ってた。銃を構えた彼はそのすべてを知ったときに、ふっと思った。もしかしたら、もしかしたら、私も何かに狙われているのかもしれないと、後ろを振り返った。ゾクッとした人。これクーラーの寒さじゃない。ちょっとゾクッとしたし。ね。鹿児島教会の方。そうなんですよ。実際に私たち一人一人の心を狙っている存在がいる。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っている。私の心を危険にさらすものがいないかのように、存在しないかのように生活しちゃ黙ってってるんです。私たちは1年半もコロナと戦ってる。そこで学んだこと何ですか？ぼーっとして何も学んでない？私たちは1年半かかって警戒する。感染に警戒するっていうものもありました。同じようにコロナ菌だけじゃなくて、罪の感染からどう守るか。皆さんですね、おいくつだかわかりませんけども、皆さん、わかってます？自分のこと。何が？私は、どういう状況になったら、自分の心が危なくなっていくかってわかってる人。 なんで叩いたか飲むかわかんないですけどね。分かってない？私はね、だんだん分かってきたんですよ。私はですね、例えばこういうプログラムがですね、一生懸命頑張る。もう一生懸命頑張るとね、その後に、ご褒美を欲しくなるんです。だからね、ローソンに行ってケーキなんまあいいや、そういう話は。ね？自分がどういう状態になった時に自分の心が揺れ出すか、機嫌が悪くなるか、早く知るべきですよ。はい。私、もう、毎日日曜日なのでですね、相撲を時々見ますよね。相撲の解説に、前の海さんっていう技のデパートと呼ばれていた、この人がいる。この人の解説は、素晴らしい。ね？ある時ですね、相撲に負けて、支度部屋に引き上げていく力士を見て、お相撲さんを見て、前の海さんがこういうふうにおっしゃった。力士は、お相撲さんは、自分の負けた取り組みのビデオテープを支度部屋で見ると思うんですが、どの場面を見るかが問題です。負けた場面だけ見ていてはダメです。その負けた二つ三つ前の場面をよーく見ることの方が大事です。必ず、その二つ三つ前のところに、なぜ負けたか敗因が映ってる。すごいでしょ？え？うん。私たちですね、あ、失敗した。その場面ばっかり見ていたら何の成長もしないわけです。でも、その場面、朝から振り返ると、あそこで、負けてる。それを見つけないと、また繰り返す。必ず繰り返す。とおっしゃってるんでしょうね。はい。パウロは、細かく気を配って歩みなさい。そんなクリスチャンの生活って難しいんですか？って言って、これが結構面白くなるんですよ。気を配って、あっち側の敵の作戦はどういう作戦かって分かってくるとですね、まあ、面白いっちゃなんですけども、面白いですよ。はい、4まで来ました。4番、罪の力との戦いで大事なポイント、聞き分ける耳を持つ。はい、どういうことかっていうと、イエス様の例え話、金持ちの例え話、急いで読みます。それからイエスは、例えを話された、ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちで儲かってたっていうんです。金持ちは、どうしよう、作物のしまっておく場所がない、と思い巡らした。やがて言った、こうしよう、蔵を壊して、もっと大きいのを建てて、そこに穀物や財産を、皆、しまい込もう。こんな心配事したことがある人。お金がありすぎ、お金、そこで手を挙げた人。お金がありすぎて、お金を入れとく金庫が足りないって言うんですよ。はぁーって。あ、もういい。ね。こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから、さっき何年も生きていくだけの蓄えが出てきたぞって。一休みして、食べたり飲んだりして、楽しいねーって。でも、この赤いところが問題。自分に言ってやるのだと言ってるけども、その声は本当に自分の声？私たちが罪を犯すとき、誰もやってることだから、小さいことだから、たった一回だけだから、よく頑張ったからご褒美ね。それは本当に自分の声なのか？ということですよ。ん？誰の声かわかんなくなってる。ね？その声が、誰の声かがすぐわかる人は、どういう人？自分の心に声かけてくるその声が、一体誰の声かすぐわかる人はどんな人？それは、いつも聖書から神様の御声を聞いてる人にしかわかんないんですよ。 四つ割り。この時点でですね、30分経っちゃった。あと10分ですよ。で、ネットの世界を、ですから、YouTube の世界ですからね、見てらっしゃる方ね、今日の長いねとかなんか言ってんじゃないでしょう。ね。で、長かったらね、途中で、停止をして、お茶飲んで、あと、後日それを見ればいいんですよ。そういう時代ですよ。ね。亀山先生。わかんない。なんか、あと、とにかく二つですよ。はい、行きます。残り二つ頑張れ。誰に言ってるのかっていうと、自分で自分。さあ、あと二つ。罪の力という怪物に、じゃあ、どうやったら勝てるかって。本気で向き合うと、罪の力は怪物だってことがわかる。怪物ですよ。ね。で、一番大事なポイントは、この中で誰が一番強いのかをちゃんと知ることです。聖書全体が黙示録から、創世記から黙示録まで、聖書全体はこの三人の中で一番強い方は誰かってことを伝えてるわけです。強い順から並べると、イエス様は一番強い。サタンは絶対かなわない。そして人間はサタンに絶対に勝てない。そうすると、誰でもわかるように、どうすれば勝てるか。それは、これしかない。これしかないでしょ？あと何かありますか？私たちがそう分かってきたら、一刻も早くですね、イエス様を信じて、洗礼を受けて神様の子供になることです。分かんなかったら自分で戦ってください。ね？サタンは、人がサタンの競争相手であるイエス様にお願いすることに耐えられないって。ものすごい弱い人間が神様に助けを求めるときにこの戦いは負けたと言って退却する。神と語ることが魂の習慣となるとき、悪しき者の力はくじかれる。なぜならサタンは神に近づく魂の近くに住むことができない。問題はシンプルですよ。割と。だから、下手くそ、格好が悪いって言われたって、格好が悪くたって、イエス様にしがみつきながら生きていく。だから、5番目は、イエスによって勝利する。さあ、悪魔サタンはですね、悪魔サタンは、自分の正体と自分の企てがみんなに公表されることを一番嫌うっていうエレン・ホワイトの言葉があるんです。サタンはですね、自分の存在と自分のやり方を隠してるんです。人に知られたくないんです。でも、こうやってくるんです。まず、友人を装って、友達だよねって私たちに近づき、そして陰謀を巡らし、後ろにナイフを隠し、そして私たちの耳元で甘い言葉を言い、そして一回だけだから、みんなやってんだからさ、って誘惑し、そして私たちは騙され、いつの間にかその、それを楽しみ、そして何だか知らないけども操られ、そして縛られていることに気がつき、自分はどうにもこうにも動かなくなってる。そしてそれで終わりじゃない。サタンは次のように私たちに言う。川原、お前が自分でそれを選んだんだろう。それはお前の責任だ。お前は川原、自分の罪の罰を受けなくちゃいけないよ。お前は決して神様に許されない罪を犯した。サタンは本当にひどいやつなんです。まるであの女性のように切り裂いてくる。僕らのことなんか考えてないですよ。幸せのことなんか。考えてることは私たちをね、滅ぼすことしか考えてない。もうこの人に、この このサタンに騙されて私は人生を送りたくない。で、そういうふうに言われたら私たちはもうへこんじゃうわけですよ。神は完全にあなたに苛立ってる。そうやって罪を犯すあなたに苛立っておら、おられるって。もう呆れ果てておられるって神様は。そして、あなたの救いを諦めかけてらっしゃる。聞いたことないですか？私は耳元で聞くもん。これに耐えられる人がいますか？弁解できる人は。でも、大丈夫。ところが、グッドニュース。どういうふうに責められても、イエス様が悪魔と私の間に立って、私の味方になってください。これを覚えておくこと。これを覚えておくことがあるんです。罪を犯さないために覚えておくことと、罪を犯しちゃった後に、どうするかを、要点を覚えておくこと。いきますよ。神様は私たちに罪の重荷と心の悲しみを持ったまま、ご自分のもとに来るように招いておられる。イエス様は、その在籍期間を、悲しみを、そのまま私のところに持ってきなさい。十字架のもとにそのまま持ってきなさい。それを、喜んで私を受け入れる。自分で解決しないで、その例を私のところに持ってきなさい。この約束を疑っちゃダメ。疑っちゃダメ。罪は私たちを神様に対する恐怖で満たす。罪を犯したとき、私たちは神から隠れようとする。しかし、その罪が、どのような種類であろうとも、どのような罪であろうとも、キリストを通して、神様は私たちを招いてくださってる。よろしいですか？犯した罪と在籍感は十字架の下に持っていく。イエス様はそれを喜んで待ってる。だから何度も何度も何度も何度も繰り返す。ね。また罪を犯してすいません。これ結構きついでしょ？きついんですよ。お許しくださいって。するとですね、彼が言うんです。あれだけ罪を犯してですね、また許してくださいって言うんですか？川原さん。あんた全く虫が良すぎる。身勝手にも程がある。あんたもう許してくださいって涙流したのにまたしてんの？あんた都合が良すぎる。ずずしい。抜け抜けと、シャーシャーと恥じらいもなく。こうやって私たちを、もう砕くんですよ。絶望感に持っていこうとしてるんですよ。言い返す言葉がない。耐えられる人がいますか？でも大丈夫。ところが大丈夫。ところが、神様が良いニュースを、イエス様は攻撃するサタンと私の間にいつも立って私を守ってくれる。喜んで守ってくれるんです。だから何度でも何度もきついけども、悲しいけども、ね。それでもですね、何度でも何度でもお許しくださいって言わなくちゃいけないんですね。言いたくはないですよ、そんなこと。なぜかって、僕は、なんで下に降りたんだろう。まあね、ちょっと、口調が早すぎますか？どっかの牧師さんと同じように。もうちょっとゆっくりね。大丈夫ですよ、先生。違う。何言ってんだろう。この事件、ルカの7章のところにですね、全部読みませんけどね、面白い言葉が出てくるんですよ。いいですか？少しだけ許されたものは少しだけしか愛さないって書いてあるんです。ね？面白い言葉でしょ？面白いと思う人。もうだんだん増えてきたじゃないですか。ね？少しだけ許されたも人は少しだけしか神様を愛さない。ということはどういうこと？
いうことはどういうことかっていうと、こういうことでしょ。罪を許されたことをいっぱい体験する人は、それだけ多くイエス様を愛するっていう原理なんですよ。法則なんです。わかります?だからいっぱい、格好が悪くてもまたごめんなさいね、ごめんなさいねって、許されたことを体験することが多い人は、それだけ神様を愛するようになるっていう法則なんです。だからくじけない。はい。まとめてみますとね、一回まとめて終わります。私たちは神様の憐れみをないがしろにし、神の聖霊を悲しませ、人と天使の前で神様の皆を汚すが、汚してる。神の同情は変わることがない。私たちは絶えず神様に対して罪を犯しているが、うん、そう。神の憐れみは変わることがなく、私たちに注がれている。神は決して私たちに対して苛立つことがない。母さんが父さんが自分の子供を苛立つように、あんな風な愛し方しない。何言ってんだろう。はい。自分の罪を告白するなら、その場で、まだ祈ってる時に許してくださる。あなたが誘惑に遭い、その弱さのために敗北するかもしれないという理由で、あなたを突き放すようなことは神様はなさらない。って書いてあるんですよ。ものすごい騙されてる。僕らは騙されてきたって。神様はなおも愛される。さ、はい、終わりです。あ、もう一つ。忘れそうになった。最後の話です。本当に最後ですから、本当にやめます。はい。ですね。水を飲みたいけど。あるんですけど、我慢しますよね。はい。体力がなくなってですね。はい。サーカス、空中ブランコ。サーカスの花形。で、この人たちはですね、その本番に向けていつも熱心に、その練習してるわけです。何の練習だと思います?落ちないようにそれを練習してんじゃないんです。ね?落ちない練習してるんじゃないんです。彼は何を練習しているかっていうと、あの空中で思いっきり生き生きと美しく、ね?演じる練習をしてるんです。生き生きと思いっきり笑顔で演技する練習をしてるんです。そのためには彼らは絶対必要なものがあるんです。それは何かっていうと、ネット。網。ね。もし間違って落下したものを受け止めてくれる網。この網があるから、サーカスの人たちは安心して思い切って演技を楽しむことができるわけです。私たちも同じ。たとえ私たちが滑り落ちても、私たちの下にはしっかりとその滑り落ちたものをしっかりと受け止めてくれるネットが敷かれてるんです。何それ?この言葉です。この言葉がもし聖書の中からなかったら、私たちは絶望的ですよ。でも、あるんです。約束してくださった。もし罪を犯すものがあれば、落下するものがあれば、父の身元には私たちのための助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。この言葉がなかったら、絶望的ですよ。天の神様はですね、実際、人間の弱さの現実を知ってらっしゃるんです。バプテスマを受けても、罪の性質が残ってるからまた失敗するって。その現実を知ってらっしゃって、網を張ってくださってる。罪を犯す者にとってイエス様は命を助ける網そのものなんです。この網があるから、私たちは人生を生き生きと喜んで生活していけるんです。ね?
何を人生の中で私たちがすべきか。それは神様を愛する喜びと、そして目の前にいる人に仕えて、その人を愛する、これを楽しむように人生はあるんです。罪を犯さないために人生があるんじゃないです。罪を犯さないために人生があるんじゃないです。人生は神様を愛して目の前に登場する人に仕えてその人を愛する喜びのために人生があるんです。ところがこの人生を罪が邪魔する。罪は邪魔するから罪の問題を解決しなくちゃいけないんです。仕方がない、仕方がない。人間は弱いんだからと言い続けて、私は人生を終わりたくない。最後に、ああ、私はイエス様のお力によって、あの罪の力に勝利した。と言って、人生を閉じたいと思います。
このメディアは、オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。